Hello, what would you like to have?
Hopcast, please.
はい、こんにちは。Hopcast JP 大場です。今日が第26回目の収録です。日付は2021年5月15日、土曜日。今、夕方の4時40分ぐらいです。はい。実にね、1ヶ月ぶりぐらいの収録となってしまいました。まあ、毎回言ってますが、忙しくて、どうのこうのみたいな感じで、はい、ちょっとバタバタしてて、なかなか収録の時間が取れずにね、はい、結構休みの日も、工場の工事行ったりしてるんで、はい、いつも休みの日に撮ってたんで、なかなか思うように収録できてないです。はい。今日は、まあ、収録してるぐらいなんで、仕事休みです。はい。本当はね、夕方からアルバイトの予定だったんですけども、タイミング的には、茅ヶ崎市もね、マンボウの、マンボウのなんだろう、指定地域になってしまいまして、はい。お酒が飲めなくなりました。緊急事態宣言は神奈川県入っておらず、ゴールデンウィークはね、普通にやってたんですけども、神奈川県一部地域が、まん延防止なんたらかんたらで、酒類の提供禁止となり、それもね、茅ヶ崎はかいくぐっていたんですが、5月の2週目の時点でエリアが拡大されて、酒類の提供が禁止となりました。はい。まあ、ほとんど県内全域でね、もう酒飲めないような感じになってます。で、まあ、立ち飲みオーバー、5月いっぱいまでやるつもりだったんですけども、まあ、こんな状況なんでね、はい、今もう、今というか先週で、最後の営業を終えて、今はもうお休みしてます。うん。なんだかなと思うところはいっぱいありますが、はい。まあ僕なんかはその短期間しかお店をやってないので、なんかあだこうで言うのもあれかなと思うんですけどね。長くお店やってる人とか、本当にそれだけで食っていってる人なんかはね、なかなか、お金的な面ももちろんかもしれませんが、結構気持ち的にしんどそうですね。なんか、それこそ3月半ばぐらいまで休業してて、やっと再開ですなんてお店もね、結構多かったんで、かなりちょっと出花をくじかれるというか、なんかそんな気がします。はい。果たして、酒類提供禁止で、状態は良くなるのかと。まあもう、もはやここまで来たら何をしても、この国のコロナの状況は良くならないんじゃないかって気が、しますが、はい。そんなことよりも、なんかワクチンなんで日本だけこんな遅いんですかっていう、気もしますね。はい。お国の方には頑張っていただきたいです。そんなこんなで、今日は、夕方からのアルバイトの予定だったんですけども、立ち飲みやらないんで、ちょっと時間が中途半端になってしまうので、はい。午前番の人にお願いして、夕方までやってもらうことにしたんで、今日は休みとなりました。ちょっと今日は家の片付けやったり、少し事務作業したり、ね、昼前ぐらいから、またね、スーパー銭湯、龍泉寺の湯に、行ったんですけども、ちょっと思い立ってその前にね、海に行ってきまして、そう、今日すごく天気が良くて、最近結構雨が続いてたんで、なんか、あんま外に出る気分でもなかったんですけども、今日はね、珍しく晴れてまして、今日海行ったら気持ちいいだろうなと思って、ちっちゃい焚き火台、ファイヤーボックスっていう、本当にちっちゃい折りたたむと胸ポケットに入るぐらいのサイズの焚き火台持って海に行って、その辺の流木を拾って、火を焚き、お湯を無駄に沸かし、コーヒーを飲んで、から帰ってきたというか、龍泉寺の湯に行ってきました。はい。もうこの休みの日にね、週1回ぐらい、2時間ぐらい、サウナに入るのが、定番となってますというか、これがないと、ちょっと疲れが溜まっちゃってて、なんだかスッキリしないですね。はい。今日もサウナを4セット入って、 と、毎度おなじみの座り寝湯で、座り寝して、はい、最後にもう一風呂浴びて、出てきました。いやー、なんか天気もいいし、時間帯もね、いい頃なんで、だいぶリフレッシュできました。はい。で、もう本当はね、風呂を上がって休みで、こんな時間なんで、ビールでも飲んじゃおうかなって気分なんですけども、今日はちょっと飲めない事情がありまして、っていうのも、明日も休みなんですけど、結構前から計画してた、山登りに、行く予定でして、はい。奥様と、もう一人、忍っていう、子がいまして、男の子なんですけれども、ゴールデンバブ、じゃなくて、バーバリックワークス、茅ヶ崎の、ブルワリー、バーバリックワークスでね、現在修行中の忍くんを連れて一緒に山に行ってきます。はい。でね、まあ、行くのは、山登るのは明日なんですけども、全員仕事がそんな遅く、仕事終わるの遅くなさそうなんで、もう今日のうちに出てしまおうと。ね、登山口で車中泊、するということになってますので、はい。今日もね、二人が仕事終わったら、6時か7時ぐらいかな、には出発して、はい。運転しなきゃいけないので、お酒飲むのをぐっとこらえて収録してます。はい。明日行く山はね、拳ヶ岳っていう、山梨、埼玉、長野もまた上がってる方。なんかその辺のちょうど県境になってる山っすね。秩父とかにもつながるような山かな。水垣山とか金峰山とかが、まあ、稜線上にあるとこなんですけども。そこに行くのはね、僕は初めてです。同じ並びの金峰山、水垣山ってのは、もう結構前ですけどね、泊まりがけで行ったこともあって、はい。で、拳ヶ岳も多分登り口いろいろあるんですけども、明日行くのは山梨県側から、入って、でもピストンで日帰りっていう感じのコースですね。うん。なんか高速使えば、うちから登山口まで2時間ぐらいで着くみたいなんで、はい。なんか割と近くて、うん、気楽ですね。久しぶりの山登りというか、2000メートル超えの山登りは結構久しぶりなんで、うん、楽しみなんですけど、京都は打って変わって明日はどうもね天気が悪いようで西日本からずっと雨が降ってるみたいで、はい、明日もちょっと降られるんじゃないかなって気がしてきました。まあしゃあないっすね。はい、なるべく早め早めの行動で雨に打たれないように、したいなと思っております。さて、まずはパシフィックブルーイングのもろもろ話そうかなと思っております。まずは工事の進捗状況なんですけども、1ヶ月前とはもうだいぶ変わってます。まあ、詳しくはね、インスタグラム見てもらえれば結構こまめに更新してるんで、よくわかると思います。見てくださってる方も多いんじゃないかなと思いますが、うん。何から説明していいかわかんないぐらいあれだな。はい。屋外のね、一部土だったところをコンクリで埋めたり、入り口もスロープを作ったり、あとは屋内、屋外ともに、塗装を自分たちで、やってるんですけども、その塗装は、屋根以外は終わりました。うん。あ、床面、内側の壁、天井、あと屋外の外壁。はい、あとはタップルーム、になる部分の工事もしてたんですけども、そこの床面が完成したり、あとはつい先週なんですけども、プレハブ式の冷蔵庫、要は組み立て式の冷蔵庫がね、部品が届きましたので、組み立てやったんですけども、たくさんの人に手伝ってもらって、3日かかると言われてたものがね、なんと1日で、ほぼ仕上がりました。うん。で、冷蔵庫できたらね、なんかこう、ぐっとブルワリー感が出てまいりました。うん。いや、いい感じに進んでおります。今、まあ、業者さんによる工事はもう4月のうちにほぼ一旦終わってまして、 で、まあ、5月と6月半ばぐらいまでが、まあ、僕たちの自主工事の期間となってまして、で、6月半ばか末ぐらいに、メインの醸造設備が届きそうなんで、そのタイミングで、設置だったり、配管の据え付けだったりっていうのがね、行われる予定でございます。ちょうど、この収録をしている1週間後、はい。なんで、これが、まあ、リリースされている頃かな。5月の23日に、醸造設備がね、発送になるようです。はい。まあ、発送と言いましても、中国から送られてくるので、で、しかもね、かなり大きな、本当に大きなものなんで、多分、コンテナ、何台になるんだろう。2台か3台ぐらいになるんじゃないかな。はい。なので、まあ、1週間とかでは届かず、約3週間から4週間ぐらいで、届くと言われてます。はい。ついにね、完成系の写真なんかも送られてきて、はい。ちゃんと、当たり前ですけど、ちゃんと設備がね、出来上がっておりまして、はい。いやー、なんか、いよいよって感じですね。だいぶ、この1、2ヶ月で、ぐっと形になってきたっていうか、はい。とりあえず、建物、設備的にはね、あっという間にビール工場になってしまいそうです。いや、楽しみなのはもちろんなんですけどもね、ちょっと徐々にプレッシャーを感じ始めているというか、はい、本当にうまくスタート切れるのかなとか、準備忘れてることないかなとか、はい、まあそもそも美味しいビール作れるかなとか、まあいろんな不安は、つきまといますが、まあもう目の前のことをね、やっていくより他ないかなって感じなので、まあ楽しみながら、やっていきます。はい。まあ工事はそんな感じかな。まあ本当、おおむね、順調に。なんなら若干前倒し気味で、進んでますので、はい。夏には作り始めるのはほぼ確定。リリース時期は、一応今9月を予定してますけども、どうかな。若干前倒しになる可能性も、なくはないです。はい。本当はね、なんか、夏に気持ちよく飲みたいですよね。はい。茅ヶ崎なんかはね、10月ぐらいまでビール日和なんで、全然いいんですけども、なんか長野とかね、そっちの方は、10月ぐらいからちょっと冬の匂いになってくるんで、はい。暖かいうちに、こう、なんか気持ちよく飲めたらいいなぁと思っております。あとはね、大きな進歩としましては、このラジオでもね、だいぶ、話しましたが、税務署に、まあ、ビールってね、作るのに製造免許が必要なので、それの申請をずっとしてまして、で、結構そのやりとりにね、まあ、苦労してるなんて話をね、散々させてもらってましたが、ついにね、地方税務局の審査が終わりまして、はい。今度は国税の方に、まあ、持ち上がった感じになりました。だいぶ苦労しましたね、はい。本提出したのが、12月だったかな ?1 月だったかな、ぐらいで、で、基本的に、地方税務局も国税も、審査期間的なもので、その訂正期間とかも含めて、だいたい2ヶ月ぐらいはかかりますって言われてたんですけども、結局、今週の頭に、受理されたみたいなんで、約4ヶ月ぐらいかかったのかな。いやー、もう本当に終わんのかなとか思ってたけど、一応ね、まあ、訂正に次ぐ訂正で、結局4回ぐらい出し直したんじゃなかったかな。まあ、最初からね、もう1ミリリットル1円単位で間違えずに資料を出せればよかったんですけども、まあ、俺が悪いのかな。はい、だいぶお厳しい税務署ね。はい。やっとね、国税上がったんで、まあ、かなり厳しく多分地方税務署の方でチェックしてくれてたんで、まあ、国税の方が逆にもしかしたらすんなりと、その資料の訂正とかって意味ではね、ないんじゃないかなと、思いたいわけなんですが、はい。まあ、審査、なんか地方税務局でやってんだから国税何やってんだろうって感じですけど、まあなんか審査なるものがあるようで、まあ次の大きなステップとしては、工場がまあ完成した時点で、計画通りに、物が入ってるかとか、その実際に計画を遂行できるような設備が整ってるかみたいなのを多分チェックしに来て、問題なければ製造免許の交付っ ていう、流れになりそうです。なのでね、まあ、1ヶ月ぐらいここで、多分書類の審査を進めてもらいながら、設備が届いて工場が完成次第、すぐに現場に来てもらって、なるべく早く免許を下ろしてもらうっていうのが、うん、まあ、ここから大事になってくるかなっていう感じです。はい。まあでもね、ひとまず一安心しましたね。結構税務署の書類作るのが一番荷が重かったかな。はい。もう二度とやりたくないかもしんないけど、きっとまたやる機会があるんじゃないかという気がしてます。はい。こういうののコンサルとかやる人結構今増えてきてますけども、よくやるなーって感じがしてしまいます。今の僕では。自分のでも大変だったのに人のまで作んなきゃいけないなんて、まあお金がもらえればいいのかな。わかんねえな。とりあえず今のところはやるつもりはありません。はい。アドバイスとか、どうやってやったかぐらいは、全然お答えしますんで、もし、聞いてる人で開業予定の方は、はい、聞いてみてください。さて、まあ工場の工事の進捗、開業準備、なんかもうこんな感じかな。はい。ちょっと間が空きすぎて細かいこと全然、話せてませんが、はい。かなりね、順調に日々が過ごしてる。日々が順調に進んでってるんで、はい。ビールの完成を楽しみにしていてください。今日はもう一個話そうかなと思ってたことが、もうこれまた1ヶ月ぐらい時間いっちゃったかな。はい。4月でしたもんね。はい。4月の2週目にね、あった出来事なんですけども。奈良醸造さん。奈良醸造さん主催の、エール&ブックスっていう企画に、ちょっとお声掛けをいただきまして、パシフィックブルーイングも、参加をしました。なんかちょっと、その時、まあ、文章だけじゃ書ききれなかったこととか、話したいなと思ってたんで、はい。だいぶ、間が空いてしまいましたが、そもそもね、その企画というのが、まあ、エール&ブックス、ビールと読書という企画で、奈良醸造さんの新しいビール、で、フーツラっていうビールが、4月にリリースされたんですけども、これはね、ジャーマンエールっていうスタイルで、なんだろう、まあ、決して派手ではない。まあ、奈良醸造さんオフィシャルでも言ってますが、とても地味なビール。ホップの香りがすごくするわけでもないし、すごく苦いわけでもないし、度数が極端に高いわけでもないし、まあ、とってもこう、なんていうか、ニュートラルな、ビールなんですけども、はい。まあ、そんなビールがね、もちろん美味しいのは事実でして、はい。結構そういうゆるゆる系のビール、好きな方も結構いるんですが、まあ、これ、このまあ、ビールの発売に合わせて、エール&ブックス、ビールと読書という企画がありまして、で、まあ、ビールを飲みながら、どんな本を読みたいか、いわばビールとフードのペアリングならぬ、ビールと本のペアリング。はい。まあ、ビールを、なんだろう、ゆるゆる飲めるビールなので、はい。なんか、それだけで飲むとか、食事と合わせるっていうよりかは、何かをやりながら、楽しんでほしいっていう、意図があるんじゃないかなと、はい、思っております。で、なんでね、これにね、声をかけていただいたかというと、このラジオでも前に話した、宮崎駿と、養老孟司の対談の本、虫目とアニメっていう本を読んだなんて話を、ここでしたわけなんですが、その直後にね、奈良醸造のデザインを担当されている、元気さん、元気さんとね、がちょっと茅ヶ崎に来てくれて、一緒に飲む機会がありまして、で、ちょうど僕その本を読んだ直後だったので、なんかその時すごいね、その、本を読んでいろんな刺激を受けてまして、はい。あちこちでね、その話をしてたんですけども。なんかその時にね、した話が、まあ面白かったというか、なんかまあ本の話をしたのもあり、で、ちょうどそんな企画もあるからということで、なんか一冊紹介してもらえませんかと。で、まあそれがどんなビールなのかを紹介してほしいみたいな。あ、ビールじゃない。どんな本なのかを紹介してほしいと、いうことで、はい。本、は結構好きですし、はい、文章書くのも好きなんで、結構、 まあある意味ちょっと大好物な感じの企画だったので、はい、心よく引き受けさせていただきました。うん。でね、まあこれをまあインスタグラム、主にインスタグラムで多分紹介するっていうことで、ちょっとどれぐらいの文章量にするかとか、どれだけその本の内容を伝えつつ言いたいことを言えるかみたいなのを結構まあ悩みながらね書いたわけなんですけども、はい。相変わらず長い文章で、多分、半分ぐらいの人しか読ん、半分も読んでないくれないかな。はい。うん、長い。相変わらず長くて何言ってるか分かんないって感じかも。知れないんですが、まあ、ちょっと個人的にはね、結構好きな本だったのと、まあ、ずっと考えてたことを、まあ、一つ形にできたんで、まあ、結構気に入ってるわけなんですけども、はい。ね、何の本を紹介したかと言いますと、ね、角畑雄介という、冒険家が、いまして、その方の著書の一つ、新冒険論っていう本を、紹介させていただきました。いや、これ初めて読んだの2017年か2018年ぐらいで、角畑さんの本が一番最初に読んだのは、何だったっけな、ツアンポー峡谷だから、あ、空白の、5マイル。5マイルだったっけ、空白の5マイルの前ちょっとちょっと本を探そうと思ったらなくなっちゃったかも。なぜだ。空白の5マイルですね。はい、合ってました。空白の5マイルっていう多分角畑さんの一番最初の本だったかな。はい、チベットにあるとある峡谷なんで、まあ、こう崖と崖の間に川が流れているような、ところ。しかもかなりスケールがでかくて、川から崖の上まで確か標高差1000メートルか2000メートルぐらいあるんじゃなかったかな。うん。で、まあ、要はなんだろうな、ヒマラヤとかエベレストの大陸に、こう、深く切り込んでいくような、ところを、に、空白地帯が、あると。要は人跡未踏のエリアがあるらしいということで、まあそこに何年もかけて、歩いて挑戦していくっていう、話なんですけども、はい。まあその本を読んでからね、こうぐっと角畑雄介さんにね、ハマりまして、で、まあ多分一番有名なのが極夜行っていう、本がありまして、これ極夜って聞いたこと、あんまり馴染みがないかなと思うんですけども、逆に白夜は結構皆さん聞いたことありますかね。なんだろう、緯度が高いエリア、要は地球の北の方か南の方、国で言うとなんかヨーロッパとか、うん、アメリカもちょっと、なんだろう、上の方、北米とかだと、あると思うんですけども、日本はね、例えば夏だったら、まあ、7時半ぐらいかな、日が暮れるのが。まあ、それが一番長い時期だと思うんですけども。まあ、いわゆる白夜とかの地域は、夜9時、10時、11時ぐらいまで、日が沈まなかったりとか、まあ、本当の白夜は、一日中太陽が出続けてるっていう、状況なんですけども、はい。極夜っていうのはね、その真逆、の現象のことで、1日の中で太陽が出てる時間が数時間しかない、もしくはまあ極限まで行くと1日中太陽が昇らないっていう、時期がありまして、まあ、それはねもちろん緯度が、高いほど、緯度が低いのかな、高いか、赤道0度だから緯度が高ければ高いほど、その極夜と白夜っていうのは極端に、起こると、まあ、つまりね北極ないし南極がその白夜と極夜がね、より多くというか長く極端に起こるところなんですけども、はい、その極夜行っていうのはその極夜の世界を旅するっていう本で、場所で言うとね、北極にほど近い、もう、なんだろう、一年中、一年中というか、いわゆるなんだろう、氷河とかがあるようなエリアですね。確か。もうカナダの一番突端の方だったかな、から始まるんですけども、はい。で、ほんと冬至の頃から、2月ぐらいまでかな。確か60日間ぐらいかけて、その極夜の、北極の大地をね、 冒険するという話でして、で本当にもう極夜の中の極夜なので、あの一日中太陽が昇らないと、つまり60日間太陽が全く昇らない闇の中をね、冒険する話でして、でしかも GPS なし、一応衛星電話だけ持ってて、で犬1匹とソリ1台で、冒険し続けると、うん、真っ暗の北極の大地を2ヶ月間、すごいですよね。うん、一応食料だけは前の年とその前の年にあらかじめ2箇所にデポ、まあこう置いておくわけなんで、まあ一応補給自体はできるんですけども、まあそこにたどり着くのはもちろんね、自分の足で行わなければならないと。はい、かなり極限の状況ですよね。うん、結構まあ北極点目指して犬ぞりでなんていうね、冒険もね、ちょこちょこありますけども、やっぱ前が見えるのと見えないのっては大違いかなと。うん、でまあそんな中で冒険をすると、うん、でその2ヶ月後に2ヶ月ぶりに見る太陽っていうのは一体どんなものなのかっていうのを目指してというか、うん、なんかそこを一種のゴールとして冒険するっていう話で、これがまあめちゃくちゃ面白くて、はい、あんまり話すとネタバレになっちゃうんであれなんですけども、うん、かなりなんだろうな、うん、そう、真っ暗闇をただひたすら歩くだけっていう、はい、でまあ結構信じられないぐらいのハプニングが連発しまして、よく生きてたなっていうレベルなんですけども、やっぱりその中でいろんなこう感情の浮き沈みだったりとか、うん、なんかその暗闇ならではの状況、あとはその最後に見る、太陽に何を思うかみたいなとこがものすごくね、いい描写で書かれてて、はい、まあめちゃくちゃ好きな本なんですけども、はい、ね、ちょっとだいぶ話が脱線しましたが、まあそれらを踏まえて、その角厚さんなりの、まあ、冒険論っていうのを、語ったのが、この新冒険論っていう本です。はい。で、まあざっくり言うと、現代における冒険を脱システムというキーワードとともに、論ずる本です。はい。で、まあ、いわゆるね、冒険ってのが何だろうな。これ文章を書くときにもね、結構悩んだんですけども、はい。まあ、いわゆる冒険ってのがみんなの中でどういうイメージなのかなってのが、なかなか難しくて、はい。まあ、ここで言う冒険ってのは、なんか例えば、まあ、ヒマラヤに登ったりだとか、はい。ヒマラヤっていうか、エベレストか。でまあ、世界一高い山に登るとか、まあ、誰も登ったことないルートを登るとか、クライミングするとか、まあ、あとは地図に載ってない部分に行くとか、うん、なんかまあ昔で言えば北極点に到達するとか、なんかそういうことがまあ冒険だと。うん。ただ、まあそれら今挙げたような行為は、まあすでにね、誰かによって成し遂げられた、ことばかりだと。うん。だから、まあ僕らから見たらね、エベレスト登ってきたっていうのはなんかちょっとこう冒険チックな、感じがしますが、まあそのいわゆる冒険業界的にはもうそれって冒険じゃないよね、みたいな。はい。なんならもう、いろんな人にやり尽くされて、なんだろう、ルールじゃないですけど、ルールとか、こう、なんだろうな、やり方みたいなのがかなりはっきりしてきて、ね、要はそれを一個一個クリアしていけば、登れますよ、みたいな。それってもはやスポーツなんじゃないみたいな、うん、感じの内容でして。じゃあもう、誰も登ったことない山は、まあ、ゼロじゃないけど、ほぼ全くないと。で、誰も行ったことない場所も、もうほぼ地球上には存在しないと。うん。そんな状況の中で、じゃあ僕たちはもう冒険をすることができないのか、みたいな、ところにつながっていきまして、じゃあそもそも冒険って何なのよ、みたいな、話になっていくわけですね。そう。で、まあそこで、まあさっきも述べた、冒険とは、まあ脱システムであると。そう。まあ冒険をね、定義づけていくと、そう、脱システムという言葉でまとめられるんじゃないかと。はい。これってのはね、まあ目に見えない、もしくはまあ目で見えるようなシステムの外側に、出ることが冒険だと。要はシステムの外側に出るということは、まあ安全が担保されてなかったり、全く何が起きるかわからなかったり、まあそういうちょっと未知性がとても強い、空間なんじゃないかと。うん。だからまあその例えば地理的な空白部だったりとか、まあ誰もやったことないっていうことにこだわらずに、 今自分たちの周りに広がっている、まあ、システムっていうのを、見極めて、まあ、それの外側に出ることで、まあ、なんだろう、一種の位相空間に入り込むような感じですかね。うん。ってやることで、まあ、冒険と言えるんじゃないか。冒険になるんではないか。みたいな話なんですけども。なんかこれ読んだ時に思ったのが、なんか、なんだろうな、ドラクエとか、だとまさにこんな感じだなと思って、まあ一番最初に、あの主人公が生まれた城とかあるじゃないですか。で、まあ村みたいな感じでくくられてて、あの外に行くと魔物が結構出てきますよね。で、まあ地図も最初は、まあ地図はというか、自分もね、初めてプレイするとこだ、するとどんな強さの敵が出てくるのかとか、どこに行けば次の街があるのかとか、まあ分からないような状況が続くと思うんですけども、まああの瞬間結構冒険ですよね。はい。あっという間に死んでしまうかもしれないし、うん、まあ、スイスイと街にたどり着けるかもしれないし。で、次の街にたどり着いて、じゃあまた来た城に戻ろうっていう時は、大体勝手も分かってるし、敵の強さも分かってるから、まあ、急に冒険感が弱くなるというか、うん。なんかちょっとそれが現実世界に置き換わり、うん、たような状況なのかなと。うん。だまあ、いわゆる昔の人、まあ、本当に100、500年前とか1000年前とか、うん、例えばアメリカ大陸誰も発見してない頃に、まあ、地図もないまま、そこに島があるだろうと言って、アメリカに向かってた人とかは、まあ、かなりの大冒険ですよね。それはもう完全に、まあ、地図というシステムの外側に出てるわけで、はい、紛れもない冒険だった、みたいな、感じなんですけども、ちょっと話がややこしくなってきたな。はい。そう。じゃあ、そのダッチシステムってどうしたらできんのよとか、実際どんな人がしたのよみたいな話がね、三つ紹介されてまして、で、一つは、まあ、その角畑雄介自身の、さっき話したね、極夜行っていう、まあ、極夜の冒険、極夜の中を旅するっていうのが、まあ、一つの脱システム的冒険じゃないかっていう話が出てまして、っていうのも、この冒険するフィールド自体は、まあ、北極圏の、まあ、まあ、それはそれは極地なわけなんですけども、まあ、誰も行ったことない場所ではなくて、近くに村があって、そこの村人たちは狩猟をしに、その辺をうろついたりするわけで、はい、もちろん地図にも載ってますし、なんかそこを歩くこと自体はそんなに意味がないことなんですけども、はい、それをね、暗闇の中で、かつ GPS とかもなしに歩くっていう、要はなんか、北極の大地を冒険してるんじゃなくて、暗闇の中を冒険してるみたいな感じになると。それがね、まあ、さっき言った脱システムの、まあ、その位相世界に入り込む、位相空間に入り込むっていうところですかね。うん。同じ場所だけど、なんかちょっと世界の見方を変えて、別の、もうより深い世界に入ることで、なんかそこに広がる新しいところを、なんだろう、冒険するというか、うん。そうすることで、それが冒険として成立するみたいな、ことなのかな。うん。そう。で、あと二つ、紹介されてるんですけども、そのうちの一つが、服部文章の、まあ、サバイバル登山っていうのが、まあ、実に脱システム的な冒険だと、紹介されてまして、服部文章はね、僕もすごい、好きでめちゃくちゃいろんな影響を受けてるんですけども、はい、そのサバイバル登山っていうのは、まあ、電化製品を持ち込まない。要はライトとか携帯電話とか、うん、まあ、GPS とかもそうですね。を持ち込まない。あとは、ガスバーナーとか持っていかないですね。うん。なんかね、からくりのわからないものは、もしくは自分で作れないものは持ち込まない。あとはテントは持ち込みません。でもタープは持ってたり、寝袋は持ったりします。そう。あとは、まあ、食料をね、極力現地調達する。うん。食料で持ってくのはね、米だけかな。米と、まあ、調味料少し。以外はね、基本現地調達っていうスタイルで、山を登るわけなんですけども、まあ、夏もね、冬も、いろいろなエリアでね、そのサバイバル登山っていうのを実践してるんですが、まあ、この、新冒険論の方でもね、紹介されてた時のその参考、山の、どの山に行ったかってやつなんですけども、どこだったかな？群馬だったかな？確か谷川岳の近くだったと思うんだよな。布引山だったかな？うん。まあ、2000メートル台の、すみません、あやふな情報で。2000メートル台の、まあ、で、まあ、時期は冬なんで、まあ、雪が積もってるような、 状況なんですけども、はい。まあ、普通の人はね、もちろん歩けない。雪山なんでね、あれですけども、その雪山としては、まあ、せいぜい中級レベルぐらいの、山だと。そう。で、服部文章自体は、むちゃくちゃ、その登山の、なんだろう、能力とか経験がすごくて、はい。過去にはね、K2 っていう、まあ、第二の、世界第二の高峰にも、登ったことがあるぐらいの、実力者なわけなんですが、ね、そのテントを持っていかないとか、ライトを持たないとか、はい。まあ、食料も、現地調達するとかっていう、まあ、一種の制限というか、をするだけで、その山にね、目標としてた山にね、結局登れなかったんですよね。で、その手前の、山で、結局旅を終えるわけなんですが、まあその中にもね、いろいろな葛藤があって、例えばテントがあれば、この先もう一歩、全然、全く命の危険も感じずに行けたんだけど、テントがないっていうことで、例えば万が一、時間が過ぎて、暗くなってしまった時に、夜を越す方法がないってことで、この先は一歩進めないなとか、なんかそういうののね、まあ、小さな、こう、葛藤というか、小さな判断の積み重ねで、結果的にはね、その目標とした山に登れなかった、わけなんですけども、もちろんね、道具がね、普通に揃ってれば、きっと、何の問題もなく、登れてたであろう、山？うん。っていうことは、自分の能力っていうのが、その登山において、まあ、とても少なかったと。うん。要は道具に頼ってただけで、自分の実力っていうのは、その程度なんだよね、みたいな話。で、まあ、山に対してじゃなくて、服部文章が言う言葉の中で結構好きなフレーズがあるんですけど、ズルなしでその山登れるっていうのがあって、まあ、そのサバイバル登山の根幹にあるようなところなんですけども、はい。それこそね、さっき言ってた、まあ、エベレストに登るっていうのが、すごいのかっていうところで、はい。まあ、僕ら一般人からしたらかなりすごい気もしますが、はい。今は例えばルートが開拓されてたり、だいぶ方法論みたいなのが出来上がってて、今それに登ったとこで、あなたの力はどれぐらいなのみたいなのを結構ね、まあ、問うわけなんですけども、まあ、これもね、非常に脱システムの的な一例だと、挙げて、いまして、っていうのもね、そのフィールド自体、その山は、まあ、誰でも登れるというか、その雪山登山ができる人ならば登れる山だし、まあ、なんなら僕らが明日行こうと思えば行けるような、山、地域ではあるんですけども、まあ、その山の見方というか、まあ、そこのに広がるシステムみたいなのを、服部文章はきっと見極めたんでしょうね。うん。そこにな、例えば道具とか GPS とかそういうものに守られた自分たちがいて、そのシステムの中だったから登れたと。うん。そのシステムを、から、道具を捨てることで強制的に、外に出て、で、まあ、システムの外側からその山に向かい合ったと。結果、脱システムを、し、非常に冒険的な登山になったのではないか、みたいなね、話でした。はい。で、まあ、せっかくなんでね、もう一つも紹介しましょう。これ結構面白くて。三つ目はね、アメリカなんですよね、舞台が。で、これは本がありまして、狼と、暮らした男だったかな？はい。っていうね、本の内容をね、紹介してるんですけども、これ何したかっていうと、アメリカの国立公園に、まあ、狼が住んでまして、で、ある男の人がね、狼と一緒に暮らすわけですよ。まあ、本当にそのタイトルの通りなんですけども。で、これはなんか、なんだろうな。例えばターザンみたいに、なんだろう。猿に育てられたから、猿になったとか、うん、そういう話ではなくて、ちゃんと大人になってから、狼にすごく興味を持って、最初は動物園で働いたりだとか、して狼と接触するわけなんですけども、だんだんなんかね、その彼らの生態をもっと知りたくなった、みたいな感じで、まあ、いろいろな準備を経て、その狼が暮らす国立公園にね、向かうわけです。で、これがね、結構すごくて、さっきのサバイバル登山、なんか日じゃないって言ったらあれですけど、全然フィールドが違うんで、そう、テント、寝袋、一切なし、っていうか多分何も持ってないんじゃないかな。はい。服だけ多分着て、はい。山に入っていくわけです。で、もちろんね、食料ないんで、自分で手製の罠を作ってウサギを捕らえて食べたり、で、焚き火ぐらいすんのかなと思ったら、 当たり前ですけど、狼は焚き火をしないので、違う匂いがしたら困るってことで、火も使わずに生のウサギをずっと食べ続けて、木の実を食べたりとかして、山の中で暮らしていったわけなんですよ。で、最初の足跡を見つけるまでに3週間だったかな？足跡見つけるまでに3週間で、しかもその装備でって結構やばいなと思って、普通に3週間山の中ハイキングするだけでも、まあなかなかなことだと思うんですけども、はい。もう本当裸一貫みたいな状態で、まあ足跡を見つけるまでに3週間待つかかるんですね。そう。で、よく心が折れなかったなってそこで僕は思ったんですけども、はい。で、まあそれをね、続けていくことで、2ヶ月ぐらいしてかな、確か、やっと姿を見るんですよ。そう。で、もう本当に多分、遠くにちらっと、こっちを見てるぐらいの感じだと思うんですけど、
もしもし。
ちょっと電話が来ちゃいまして。どこまで話したっけな。そう。姿を見るとこまでかな。そう。2ヶ月ぐらい山の中に過ごして、やっと姿を見るわけです。はい。いや、すごいですよね。うん。で、そこからもう、まずっと山の中歩き続けて、で、狼はね、チラチラ、現れるようになるんですよ。どんどん。うん。で、まあ、少しずつね、まあ、群れに近づいていくわけなんですけども、最終的には、もう群れの一員として認められるんですけども、そのプロセスも結構えげつなくて、まあ、最初の方はね、近づいただけでも逃げられるような感じだったんですけども、だんだん近づけるようになってきて、ある日突然、群れの、一匹から、急に噛まれたらしくて、確か膝だったかな。膝を思いっきり噛まれると。狼に噛まれたら本当足取れちゃうんじゃないかって気がしますけども、はい。まあ、要はそれがね、通過儀礼みたいなもので、こいつが、群れに危害を加えないかとか、なんかそういうのをね、推し量るようです。で、とにかく、かぶっとかぶりついて、ぐるるっとやって、で、何分かしたら、パッと離して、で、群れごと逃げてく、みたいなのが、またそれまた何回も続いて、で、もう、体が結構ボロボロになった頃に、そう、その通過儀礼みたいなのがね、ようやく終わるみたいです。はい、それまでね、じっと、膝を噛まれ続けて、噛まれても待ち続けるみたいな、そう、こらえ続けるみたいなのをね、やってまして、うん。なんでこんなことができるのか全然わからないんだけど、はい。で、まあ、そういうのを乗り越え、はい、晴れて群れの一員として認められるんですよ。うん。で、ちゃんと餌を分けてもらったりして、で、一緒に夜は身を寄せ合って寝るとか。いや、かなり、本当にすごい話で、うん。で、まあもちろん狼なんでね、例えば鹿を取ったら、それをガブガブっとかぶりついて、肉をこう引きちぎって食べたりするわけなんですけども、要はそれもね、一緒にやってるってことなんで、結構まあ人間離れした商業だなと思うんですが、はい。まあ、詳しくはね、本を読んでもらえれば、これすっごい面白いんで、おすすめなんですけども、はい。で、まあ、これもね、まあ、地上に立つシステム的な冒険だと。うん、まあ、これはなんかもう、うん、なんだろうな、どこか極地にたどり着くみたいな感じじゃないから、冒険なのかみたいな風に思う方もいると思うんですが、まあ、場所としてはね、国立公園なんで、まあ、非常に人間に管理された、場所ですし、まあ、ハイキングしようと思えば誰でもできるような場所だと思うんですけども、まあ、そこにね、そこに広がる人間じゃない世界。人間の世界じゃない世界。うん。要は、狼側から見た狼の世界っていう、まあ、位相空間に入り組んだんじゃないかと。うん。要は、その人間の視点から見た、その森っていうシステムから、はみ出しというか、抜け出し、脱システムして、その、狼が住む世界というか、狼から見た世界に入り込んだみたいな感じですかね。うん。ちょっとあれに、似てるかな、全体的に。その脱システムの考えが今思い出しましたけど。インセプションかな。そう。夢の世界に入り込むみたいな感じ。うん。なんか、ちょっと違うけど、うん。要はああいうことなのかもしれないです。パラレルワールドじゃないですけども、うん。なんか、要はその世界の境目みたいなのを見つけて、一見同じ世界にあるんだけど、実は別の、こう、階層があるみたいなところに入り込むのが、まあ、現代に残された冒険なんじゃないかという話でして、はい。なかなか説明できてるかちょっと不安なんですが、まあ、とてもね、面白い本なんですよ。その新冒険論ってのが。 はい。で、これ、まあ、その本の中の一番最後にも書いてあるんですけども、これ決して冒険の世界、冒険業界のだけの話じゃなくて、まあ、他のことでも言えるんじゃないかと。で、まあ、これはね、僕もね、本を読みながらすごい思ったんですけども、これクラフトビールの世界となんか全く同じ構図だなと思ってて、で、まあその関東の方でもね、そんな感じで、まあどんな業界でも言えるんじゃないでしょうかみたいな感じで書いてあって、いや、本当にその通りだなと思いまして、はい。まあこれ、エール&ブックスのね、企画の方でもね、なんとなく、書かせてもらったんですけども、まあクラフトビールもね、要は新しい、なんだろうな、新しいスタイルとか、新しい味わいとか、新しい手法とかっていうのを、やっぱりみんな追い求めますよね。うん。まあ非常に冒険的なビールみたいなのをね、まあ作ろうと、する人が、まあ世界中にいるわけで、ただね、まあ、あんなのその新しいビールのスタイルとか味、組み合わせとかって、まあもうかなり出尽くしてる感はあるんじゃないかなと、僕は思ってまして、そのなんか歴史の陰に残されたスタイルなんてのは多分ほとんどないですし、うん、まあ、新しい品種のホップだったりとか、組み合わせだったりとか、まあ、全くないわけではないけど、ほぼないというか、うん、まあ、近年で言うと、例えばヘイジー IPA とかが、まあ、新しいビールだなっていう感じで、出てきたと思うんですが、本当にまあ、そんなの1年に1種類あればいい方みたいな、感じだと思うんですよ。で、まあ、一見するとみんなすごい独創的でいろんなものを作っているように見えますが、うん、結構誰かの真似事だったりとか、このビールとそのビールの違い言えるとか、なんかそういう感じを僕もね、ちょっと思ってまして、で、まあ非常にこう、なんだろうな、この冒険業界でいうところの、まあ、それってもはやスポーツなんじゃないみたいなとことちょっと結びつく、うん、と思ってまして、はい。で、まあスポーツ的であることが悪いことではないとは思うんですけども、まあでもやっぱり、まあ自分でビールを作ったりしてれば、ね、誰もやったことないことっていうのには、まあ挑戦したくもなりますよね。うん。まあ僕は少しそういう気持ちもあります。うん。そう。まあ本当にそれ一生に一回でもあればいいんじゃないかなって思ってるぐらいなんですけども、でも、じゃあ全く新しいもの、世界で あなたが唯一ですみたいなものを生み出すのってすごく、でどうやったらできるんだろうとか、どんなものが、それに当てはまるんだろうみたいなことをね、結構考えてまして。で、その時に、まあ、この本を読んで、こう、ビビッと来て、うん、そう、あ、なるほどと、うん、その、やっぱ未踏法の山だったりとか、地図の空白部を目指すことだけが冒険じゃないんだと。そう、その、位相空間、要は脱システム、することで、一見、その、全然冒険的じゃなかったり、とっても平凡なことが、一種の大冒険になるんじゃないかみたいな、気がしまして、うん。で、僕これ最初に読んだときは、まあ、ピルスナー、まあ、今、なんだろ、いわゆる大手のビールもそうですし、まあ、どこでも飲みますよね、世界中で。で、まあ、別にクラフトのメーカーが作ってないわけでもない、すごい普遍的なビールといえばって感じのもの。だと思うんですけども、そのピルスナーがすごいなんか冒険的というか、その世界の中でも革新的な存在になる可能性がゼロじゃないなってのを思ったし、なんかそれを成し遂げられたらちょっと面白いなって思ったんですよね。うん、もうこれはね全然簡単なことじゃなくて一生かかってできるかできないかぐらいのことかもしれないんですけども、うん、なんか闇雲に新しいスタイルとかなんか手法を模索するじゃなくて、うん、この、そのクラフトビールってなんだろうとか、なんかその、まあ、ここで言うとこのシステムってものを常に意識して、常に意識していきたいなと。うん、まあ、そうすることでなんか少しの道筋みたいなのが見えるんじゃないかなって気がしてて、うん。で、まあ、一見すると本当に地味でシンプルなものが、すごい冒険的なものになる瞬間っていうのが、まあ、あり得るんじゃないかなと。うん、そう、まあ、この本を読んでるとね、そうは思わざるを得ないと言いますか。はい。うん、まあ、今回もね、このエイランドブックスのね、方の文章でも書かせてもらいましたが、このフーツラっていうね、ビールも、まあ、とっても地味なビールでして、はい。別に誰、世界で初めて作ったわけでもないですし、うん。まあ、地味なビールなわけなんですけども、うん。 そう。でもね、この、なんだろう、この Ale & Books っていう企画自体も含めて、今回のビールっていうのが、こう、一つ完成するのかなと思いまして。逆に言うと、なんかそのアプローチ自体がすごく面白いなと思いまして、うん。なんかこう、まあ、新しいビールができて、それと連動した企画っていうのは、まあ、よくある、ことだと思うんですけども、うん。なんかそれがここまで密接に、かつ、こう、お互い、そのビールも企画も、お互いのことを考え尽くして、やった企画とかってあんまりないんじゃないかなと思いまして、はい。そのビールの味わいだったり、企画の内容も含めて一つの、こう、なんていうかな、プロダクト、製品、うん、一つの現象みたいな感じに僕は思いまして、うん、なんか、この地味なビールを、ただ地味なビールですって言って出すじゃない、出すだけじゃない、うん、なんかすごく特別なものに、なってるなと思いまして、うん、これはなんていうか、とても面白い企画ですし、ちょっと一本取られたな、みたいな気持ちも。あります。うん。そう。うん。この文章でまとめた内容で十分だったかな。はい。ここで伝えきれないことを今日は話そうと思ったんですけども、はい。余計に話がややこしくなってしまった気がしますが、はい。まあ、言いたい内容はだいぶ、言えたので、はい。よかったかな。はい。インスタグラムの方でね、シェアしてるんで、もう1ヶ月も前のポストを引っ張り出してあれですけども、はい。もし興味があったら、もう一度読んでみてください。はい。そう。で、この企画自体はね、まあ、今回ポッキーで終わりとか、例えばこのビール、フーツラとだけ連動ってわけじゃなくて、なんか他のビール会社で作ったビールと連動しやったりだとか、もうちょっとこう、なんだろう、いろんなものとつなげて、継続的にやっていきたいというか、やっていくような話をされてました。うん、なんかいい企画ですよね。はい。パシフィックブリングもできたら、そう。なんかそのビール単体だけだと、その意味を持たせづらいものに意味を持たせるっていう企画だと思いますので、はい。うん。なんかこううまく活用というか、はい。自分たちも楽しみながら、一緒に、やらせてもらえればいいなと、うん、思いました。はい。まあこんな感じですかね。はい。もうちょっとうまくまとめたかったんですけども、はい。ちょっとややこしい話になってしまいましたが、はい。まあ、その、新冒険論がまず面白いぞと。はい。あとは、まあ、うん、その、脱システムしようぜ、みたいな感じですかね。はい。まあ、これビールの業界に限らず、本当に。まあ、飲食、酒もちろんですし、なんか、ものを作ったりとか、まあ、サービスとかもそうですよね。はい。なんか、こう、うん、いろんな情報が簡単に手に入るようになって、なんだろうな。こう、だんだん、なんだろう、画一的な感じになってきちゃうというか、うん。まあ、ビールも、そうだし、うん。まあ、山道具とかもそうかな。うん。なんかだんだんみんなが、こう、一番いい方法を辿っていくと、どんどんみんなが、一つ、なんだろう、こう、似てきちゃうというか、一個に収束してきちゃうみたいな感じは、まあ、どの業界もある気がしまして、まあ、その中でね、どれだけ自分たちの、まあ、個性を出すかとか、まあ、自分たちの、哲学をうまく製品に落とし込むかみたいなの、皆さん考えながらやってると思うんですが、うん。まあ、闇雲にね、その新しいものとか、なんか、希少なものとか、なんかそういうのだけがスペシャルなんじゃないよみたいな、うん。そのシステムを見極めること、うん。あとは、一見普遍的なもの、普通なもの、誰かがやったことがあるようなものでも、うん。その先というか、その、また別の、異想世界みたいなのに入り込むと、うん。それらがね、全く真逆のものとして、現れてきたりするみたいな、うん。まあ、そんなようなことなんじゃないかなと、思っております。はい。まとめたつもりがまとまらなかったです。はい。さて、なんか長くなってしまいましたが、はい。そろそろね、山に出発しますので、収録もここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと次の収録いつになるかわかりませんが、はい、また続けていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ではさようなら。